恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ヨーロッパの三大博物館と呼ばれている、まずフランスのパリにあるルーブル博物館、そしてイギリス、ロンドンの大英博物館、そしてドイツ、ベルリンにある、ペルガモン博物館、これは工事中で建物よく見えませんけども、この3つの博物館を、回りまして、博物館の中で聖書の世界を旅をする、そういうですね、目的で行かせていただきました。パリでは4日間、そしてロンドンで4日間、そしてベルリンで2日間、まさに博物館にこもりっきりの状態で、聖書時代の展示品を探しながら、駆けずり回るというですね、実に健康的な旅でした。旅に出る前は、健康状態がちょっと最悪の状態で、本当に歩まれたんですけども、行ってただひたすら歩きますもんですから、歩いているうちにどんどんどんどん体の状態が良くなってきてですね、どうぞ今度牧師の健康状態悪くなったらまた外国に行ってくださいと言っていただければいいんじゃないかなと思うぐらい、本当にですね、健康的な旅をさせていただきました。特に大英博物館は世界一の博物館にふさわしい展示品でして、その上入場無料なんですね。あんな素晴らしい博物館が、イギリスのロンドンにはたくさん博物館があるんですけども、ほとんど全部無料なんですね。ここにはまさに4日間、こもりっきり、通い詰めまして、朝10時の開館に合わせて、もう真っ先に中に飛び込みまして、閉館の午後5時半まで、ギリギリまで、1日は夜9時半まで開いていましたので、9時半までこもりっきりになりまして、この中で学ばせていただきました。この大英博物館にはですね、発行されているものの中に、例えばこういうですね、大英博物館に展示されているものの中で聖書のに関係したもののテキストが、ありましたり、またこれはですね、やはりですね、聖書を持って大英博物館を、行き巡るというですね、そういうテキストがありまして、私はこれを片手にですね、ずーっとこれに導かれるままに、中を駆けずり回ったのです。4日間では実は足りないぐらいの、旅になってしまったんですが、この中にとてもですね、親切に、まずはこの部屋に入れ、そして、3番目のケースを探せ、その右の端にこれがあるとかですね、そしてそれが聖書のこういう、こととの関連でです。聖書との関係をですね、学ばせていただけるわけです。ところがですね、見つからないものもあるのです。これに案内されていくとないんです。そうするとですね、その博物館の会員にですね、尋ねるととても親切。なんとか助けようとですね、身構えていて、あ、展示方法が変わったので、それはここにあると言って案内をしてくれて、本当にですね、最高の聖書の学びをさせていただきました。驚くべきことに、私たちは聖書というと、はるか昔のものというですね、そういう印象を持つのですけれども、そんなですね、聖書時代の生活に、なんと博物館の中、閉めたままです、閉めた。に触れることができるのです。例えば、信仰の父、またユダヤ人の父と呼ばれるアブラハム。アブラハムが存在した時代は、紀元前の2000年ぐらい、今から4000年の、人物です。しかし、そのアブラハムの出身地、メソポタミア地方のウ ウルというところはですね、聖書の発掘が非常によくなされていて、このウル、現代のイラクにあたるんですが、4000年も昔のアブラハムが住んでいた時代、そしてさらにそれを遡る時代のウルから発掘された品々が、色も鮮やかにですね、残っているのです。例えば、これ、箱のようなものなんですが、一体これが何のために使われたのか、まだ謎なんですけれども、色も鮮やかなですね、このような、なんて言いますかね、細工がなされたものが見つかったり、これはですね、やぶに引っかかったお羊という名前がついている展示品なんですが、この、なんて言いますかね、部屋は、アブラハムの時代を、こう、私たちに案内してくれる部屋なんですけど、アブラハムとの関連でですね、ごめんなさい、前のです。この、ヤブに引っかかった羊といえば、皆さんわかるでしょ？山の上で、イサクの代わりに、捧げられた、ヤブに引っかかった羊の話が聖書に出てきます。実際にはこれはその話よりもさらに昔のものなんですけども、これを発掘した人がですね、それにそういう名前を付けたんですけども、実にですね、巧みな、美しいですね、細工です。ですね、一体これが、ね、こう、現代の芸術家が作って展覧会に出しても、おかしくないような、本当に真新しい感じがする。これが4000年以上昔のものです。例えばもう一つ、同じ時代のですね、お姫様が被っていたと思われる冠ですね。色も鮮やかですね。そんなアブラハム時代のこういうものにですね、触れることができるわけです。ですね。聖書に登場する町々や、人物に触れることができ、そのままにしておいてください。触れることができるということは本当に素晴らしいことです。すなわち、聖書がただの昔話、ただの神話、ただの作り話ではなくて、歴史上に実際に起きた出来事なのだということをですね、博物館の中で当時の発掘されたものに触れることによって確信を強められるわけです。ですね。私たちは2000年前の人物、また4000年前の人々に一体どれだけ優れているんでしょうか。そんな昔のものを見ながら、そういったもののですね、見事さに圧倒されてですね、私たちは逆にそんな大昔のものにですね、こう教えられるわけです。驚嘆させられるのです。そういったですね、博物館を巡りながら、とても、なんて言いますか、印象的だったのは、どこの博物館に行ってもですね、パリでも、またロンドンでも、このベルリンでもですね、博物館の中に、また美術館の中に、子供たちが群れているということです。これはオルセー美術館の中の光景なんですが、その美術館員がですね、子供たちにその名画を持ってですね、授業をしている場面です。これはですね、大英博物館の中でですね、授業を受けている。もうその発掘されたものをですね、一生懸命スケッチしている。また質問に答えを書き入れている。本当にですね、子供たちはこうやって本物に触れながら授業を受けているわけです。ですね。博物館の中でもこういう子供たちがそこで授業を受けるということをとても歓迎していてですね、大人がこんな格好をしてたら注意されるんですけど、子供たちはもう自由奔放にですね、その中で勉強を受けているわけです。羨ましいなと思いました。ですね。特に大英博物館は無料ですからですね。そうやって子供たちを連れてきて、そこで授業が、受けられるわけです。なんと贅沢な、授業だろう。 この辺で日本とはだいぶ差がつけられてるなと思いました。ただ受験のために教科書の中で活字だけ勉強するのと、本物に触れながら、そして勉強するのと、これは質が違うなとですね、思わされたところでした。これは、ベルリンにあるペルガモン博物館、トルコにあったペルガモっていうところにあったものをそっくりそのままこんな巨大な遺跡を持ってきてですね、これを据えるために博物館を作ったというですね、ここに学生たちがですね集まってそこで授業を受けているわけですですね、驚くべきですね、贅沢な授業を彼らは受けているのです。ありがとうございました。まあ、こういう博物館の中で私自身も贅沢な学びをさせていただいてですね、今年度の集中授業の新しいもう一つの項目が増えました。皆さんと一緒にどこかの時点で博物館に学ぶ聖書の世界をですね、一緒に映像をお見せしながら、聖書を開きながら、聖書の世界を一緒に覗いてみたいと思ってます。さて、私たちは前回から新しい聖書の世界に入りました。新約聖書のヘブル書を学び始めたのです。私たちは博物館に行かなくても2000年前の人物の語りかける声に聞くことができます。いや、それ以上に素晴らしいことは、昨日も今日もいつまでも変わることがない生ける誠の神様が聖書を用いて今日私たちにあなたに語りかけてくださる、その御声を聞くことができるということです。ヘブル書の著者はイエス・キリストが全てに勝るお方であることを私たちにまず強調します。イエス・キリストがいかに素晴らしいお方かを私たちに見せてくれるのです。実はこうやって礼拝でメッセージを語らせていただく、その目的もそこにあります。礼拝で何を聞きますか？それはイエス・キリストは素晴らしいお方、すべてに勝るお方、私たちが崇めるべき唯一のお方であることを私たちは礼拝で聞くのです。前回はその導入の部分からイエス・キリストは預言者に勝るお方であることを見たのです。今日は御使い天使に勝るお方であることが示されています。御使い天使、私たちは日々生活の中であまりこの御使いを意識することっていうのはないでしょう。しかしこの手紙が書かれたこの時代には人々はもっと御使いを身近に感じていたようです。そしてその身近に感じる感じ方があまりにも、なんて言いますかね、こう強すぎて、コロサイ書2章18節なんかを見ると、そこになんと御使い礼拝をする人々がいたということがわかります。御使いを礼拝する人々。パウロはそういう人々のことを警戒するようにと教えているわけです。しかし、私たちは日々の生活の中で天使、御使いにあまり関心を寄せないと言いましたが、しかしこの時代、私たちはそうかもしれませんけれども、実は天使に非常に強い、いや異常に強い関心を持つ人々が多くいるのです。ニューエイジと言われる運動動きです。あまり耳に馴染みのない表現かもしれませんが、実は現代はこのニューエイジと言われるですね、教えがこの時代はびこっているのです。非常に危険な教えです。これが人々の心を捉え、様々な分野で姿を変えて人々の心を神様から遠ざけているのです。そしてこれはいろんな分野の中に入り込んでいます。一般の企業の人たちが読んでいる経営学の本の中にもニューエイジの考え方をしっかり取り込んだ本が 飛ぶように売られて、人々はそれがニューエイジとは知らないで、そういう影響を受けたりしています。また、現代の若者たちがですね、占いにとても関心を持っています。朝起きると、まずは新聞かテレビの占い、今日の運勢なんかをですね、見なければ気が済まない。これは非常に危険です。これはニューエイジの大きな影響です。ですね。また、現代はヒーリングという言葉がとてもよく使われます。様々な分野にヒーリング音楽、ヒーリングのためのですね、こう香水とか香りとかですね、ヒーリングっていうことが盛んに使われますが、これもニューエイジが実は使っている表現なのです。また、スピリチュアルとか、霊界とかですね、また、ニューエイジが好んで使う表現が愛と光、非常に美しいオブラートに包んだような表現で、愛と光という表現で人々にですね、近寄ってきて引き寄せるのです。そういう言葉がニューエイジの本の中には踊っているのです。そしてこのニューエイジの教えの中では、天使は重要な役割を果たし、人々は天使に異様な関心を寄せているのです。もちろん私たちもクリスチャンも天使御使いの存在を信じています。聖書の中にもたびたび御使いは登場してくるのです。乙女マリアにイエス様を宿すというそのニュースメッセージを伝えにやってきたのも天使ガブリエル、またイエス様がアラノの誘惑にさらされた後に御使いたちが身元に来て仕えたとありますし、ゲッセマネの祈り、十字架を前にしたゲッセマネの祈りの時にも、汗を血の雫のように滴らせながら祈りながらいた時に天使がイエス様を力づけたとありますし、またイエス様が十字架にかけられた後で復活し、その復活のニュースを墓にやってきた女たちに、そしてお弟子さんたちに伝えたのも御使いでした。私たちはそのように聖書の中に御使いが何度も登場してきますので、御使いの存在もちろん信じています。また私たちは神の存在を信じるのと同じように、悪魔、神様に敵対する悪魔の存在も信じていますが、聖書によると悪魔ももともとは天使だったのが神様にクーデターを起こして落とされて悪魔になったと、その起源を聖書は教えています。そのように私たちもそのような存在を信じるのですが、しかしヘブル書の著者は、人々がそのような存在にあまりにも異様な関心を寄せて、いわんや御使い礼拝をしたり、御使いを本当にですね、こう頼ったりする、そういうことの危険を感じて、御子イエス・キリストは御使いにはるかに勝るお方であることを今日のところで述べるのです。ニューエイジが天使に人々の関心を向けさせながら、イエス・キリストから目を背けさせたり、時にはイエス・キリストも天使の中の一人であるかのように取り扱う、実に巧妙な危険な罠をそこに仕掛けるのですが、同じような危険をヘブル書の記者も感じたのです。私たちも天使や悪魔の存在に、働きに関心を寄せる以上に、はるかに勝るお方であるイエス・キリストに、御子イエス・キリストに目を向け、心を向け、このお方をこそさらに知り、このお方にこそさらに近づこうと私たちはすべきなのです。御使い、英語ではエンジェルって言います。もともとの言葉はアンゲリア、なち使わされたものですから、天使という日本語の訳はとても素晴らしい訳です。神様から使われているものということで、神様からのメッセージを伝える、また奉仕をするメッセンジャー。人々は神様があまりにも高く、人間よりもはるかに高く、また あまりも清くて罪深い私たちが近づくこともできない、そんな神様があまりにも遠くに高くに感じたので、それは正しいことなのです。しかし、そこで、あまりにも神様は遠いので、神様と自分とをつないでくれる仲立ちはしごのような役割をしてくれる存在を求めたのです。そういう存在として、聖人と言われる人を頼ったり、またマリアを頼ったり、また天使を頼ったりしたのです。しかし聖書は、神と人とを結ぶ中保者、はしごはただ一人。それは人として来られた御子イエス・キリストお一人であることを私たちにはっきりと教えているのです。今回、ヨーロッパの中の旅は全部列車を使わせていただきました。パリに到着した後、パリからロンドンへ、ロンドンからベルリンへ、そして再びベルリンからパリへと列車を乗り継いだのですが、特にベルリンへの行きと帰りの時に、ケルンというですね、町、駅で1時間の乗り換えのですね、時間がありましたので、その1時間行きと帰りを利用してですね、ケルンの駅の真ん前にですね、駅を出ると、おーと思うようなですね、高さでそびえているですね、ケルン大聖堂があるのです。世界遺産にも登録されている古い古い、そしてゴシック建築ではですね、世界で最も大きな建物なんですが、その、ケルン大聖堂で、過ごさせていただきました。その中のステンドグラスも見事なものなのですが、このケルン大聖堂がどうしてこの場所にこのようにですね、大きな教会として栄えているのか、を説明している日本語のパンフレットがそこに売っていましたので、それを買って列車の中で読みながら驚かされました。皆さん、ケルン大聖堂が一体何を祀っているのか。まあ、教会に何を祀っているのかっていうのもおかしいんですけど、内灘聖書教会には何が祀られてますか。何も祀られていません。祀るものは何もないのですが、ところが、ケルン大聖堂は、12世紀に、なんと、3人の博士の骨を手に入れて祀ったのです。3人の博士って誰？クリスマスのあの話に出てくる東方の博士なんです。なんと、イエス様の誕生のニュースを星で知らされて、はるばる旅をしてやってきた博士、聖書は三人とは書いてませんよね。黄金、乳香、もつ薬と捧げるものが三つだったから三人だったんだろうと言って、去年のクリスマスイブの集会でも、イブの集まりでも、私もその三人の博士の一人に変装して歌わせていただきましたが、あれ、牧師だったのと、最後までわからなかった方がいたそうですが、して、はい。なぜか三人になってるんですけども、なんとケルン大聖堂には、あの三人の博士の骨が祀られて、それを礼拝するために人々が集まってきて、教会は増えていったっていうのです。そう書いてあるんです。三人の博士の遺骨を拝むために人々はここに来たって言うんです。何？と思ったんですけど、すなわちこの12世紀、この時代はですね、聖遺物、聖なる遺物と言われるものの信仰が非常にまさに迷信なんですが、そういう迷信がはびこっていて、そういったものに人々がありがたみを感じて集まった。なんと、おかしなものを拝んでいたのです。そのように人々は、生ける誠の神を拝まないで、目に見える様々なものを拝んだり、聖人やマリアや、また天使を拝んだり、三人の博士を拝んだりする。しかし、ヘブル書の記者は強調するのです。私たちが拝うべきお方、それは、御使いよりもはるかに勝る御子、イエス・キリストなのだというのです。ヘブル書の記者は、特に旧約聖書の詩編を中心に引用しながらメッセージを今日のところでしています。 実際にはその詩編を一つ一つ開きながら味わいたいところですが、とてもとても時間が足りませんので、そのポイントだけを簡単に触れさせていただきましょう。第一に、御使いは作られた存在です。神によって作られた存在、被造物です。人間と同じです。しかし、御子は五節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。御子は神によって作られた存在ではなくして、今日私があなたを産んだ。神より生まれたお方というのです。そういうところを見ると、人々はすぐに言うのです。え、巫女は神から生まれた存在？じゃあ、生まれる前があったのね。なち、巫女がいなかった時代があったのね。ということは神様じゃないっていう証拠じゃないと、そういうことを、ところを指摘して言う人たちがいます。しかし、聖書は他のところでも、神より生まれた存在という表現を持って、実は、それは神と等しい存在ということをですね、強調しているのです。私から生まれた子供はやはり人間です。私が作った人形は人間ではありません。しかし、私から生まれたものは同じ人間。すなわち、それと同じことを強調する表現なのです。すなわち、御使いは作られた存在ですが、しかし、御子は神と同じお方。第二番目に、同じく五節の後半。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。イエス・キリストと父なる神は、父と子の関係を持っておられるお方。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けたとき、天から父なる神の御声があって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。なち、父なる神は御子を子と呼び、御子イエスキリストも父を、アバ父を、お父ちゃんと呼ぶ、父とこの親しいつながり関係の中におられたのです。御子イエス様だけが神を父と呼ぶことができる存在だった。御使いは決してそうではないというのです。そして第3番目に6節ご覧ください。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。長子。これは御子イエス・キリストを指しています。御子をこの世界にお送りになるとき、いつのことですか？クリスマスのことを指しています。御子がこの世界に使わされるそのとき、神は御使いたちにこう言ったというのです。神の御使いは皆彼を拝め。一体これは何のことを指しているのでしょう。最初のクリスマスの夜、羊飼いたちが羊の番をしているとき、御使いが現れて、救い主誕生の知らせを貧しい羊飼いたちに知らせ、その後、天に、天使の軍勢が現れて、素晴らしい合唱が、天使たちの歌が聞こえたのです。神に栄光、地に、御心にかなう人々に平和があるように、天の軍勢の大賛美を指しているのではないかと思うのです。いよいよ神の一人子が身を低く低くして人間となってこの世界に送り出されようとするその時、天に指令が出されたのです。さあいよいよ御子が地上に使わされる。御使いたちは皆彼を拝め。神様を礼拝する素晴らしい方法がここで教えられます。それが賛美です。私たちが心を込めて、その歌詞に込められた意味を噛み締めながら、力いっぱい賛美をするとき、私たちは神を拝んでいるのです。だから、礼拝で賛美をするのです。御使いたちも、御子イエス様を賛美をもって礼拝する、拝む存在なのです。すなわち、御使いは、御子に 劣るお方、存在、すなわち御子は御使いたちから礼拝されるべき大いなるお方だということです。第4番目、7節。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われました。ここで御使いが風や炎に例えられて、神様から風や炎のように用いられる存在であることが示されています。しかし、御子はどうかというと、風や炎に例えられる存在ではなくて、8節や9節では、なんと、神よと呼びかけられているのです。御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は酔う限りなく。また、9節、それゆえ神よ、と、なんと、御子のことを神よと呼びかけ、また、10節から12節でも、御子が永遠の存在、変わることのない、決して古びることのない、滅びることのない存在、永遠の存在であることが告白されています。私たちは現代、神はただ一人であるけれども、父と子と聖霊の三位一体の神様であると聖書から教えられ理解しています。しかしこの三位一体という教えは、この聖書が書かれたこの時代には三位一体というような表現ではまだ理解されていませんでした。これが教会の中で、クリスチャンたちの中で確立するのは、さらに数世紀下っていく、いって初めて確立するのです。ところが、ヘブル書の記者は三位一体という表現は知らないのですけれども、しかし、御子を神と呼んで、信じ、受け入れていることがわかります。すなわち、ここにはっきりと、御子を神として、あがめ、受け入れ、礼拝しなければならないことが教えられるのです。ヨハネの福音書の中にも、はっきりと、イエス様ご自身が、あなた方が私を、あるもの、なあち、ありてあるものと呼ばれる、あの旧約聖書で自己紹介をされた、神様であると信じなければ、あなた方には命がないとおっしゃいました。もしもあなたがイエス・キリストを正しく知っていなかったら、イエス・キリストを天使の一人であるかのように、神のようなお方、でも神ではないとしてしか知らなかったとしたら、あなたはまだ救われていないというのです。イエス・キリストが確かに神ご自身であることを信じなければ、あなたはまだ救われていないよ。ヘブル書の記者は明確に、御使いとはまるで違う。御子は神であること、永遠の存在であることが予兆され、そして最後に、14節。御使いは皆、使える霊であって、救いの相続者となる人々に、使えるため使わされたのではありませんか。御使いは、使える霊です。御子とはまるで違って、使える霊です。一体誰に使えるんですか？救いの相続者となる人々に使える。救いの相続者とは一体誰のことですか？それは、イエス・キリストを自分の救い主と信じて、それによって罪の許しをいただき、永遠の命をいただき、神の子供としての特権をいただいたあなた、私、イエス・キリストを信じて救われた人のことを、ここで、救いの相続者と呼んでいるのです。そうすると、驚くべきことがそこから見えてきます。なんと、御使いは、使える霊であって、あなたに使えるために使わされているというのです。救いを受けた私たちに使えるために使わされた存在だというのです。今回の旅の間、どれだけ多くの見知らぬ方々に助けられたことでしょう。全部の旅行の計画を もう私がインターネットで、ホテルを決め、列車のチケットを買い、全部を組み立てたもんですからですね、本当にハラハラドキドキしながら、もしも列車に乗り損なったらですね、とんでもないことになってしまうのです。ですから本当にドキドキしながら、でも本当に行く先々でいろんな方々に助けられました。特に地下鉄の切符の買い方がわからなくて、東京に行くと日本人でも地下鉄のとか電車の切符の買い方がわからないのでドキマゲするんですけどもですね、外国のそういうですね、自動販売機の買い方が本当に難しいんですね。どうしようって困ってましたらですね、本当に素敵なカップルがですね、私たちの困っているのを見つけてですね、近寄ってきて教えてくれました。よく親切な顔をして近寄ってきて、助ける風をしてお金をごまかしてしまう人がいると聞いてましたけどもですね、今回は全部親切な人ばかりでした。そしてチケットをですね、買ってくれたりですね、飛行場に行くですね、電車の乗り方がわからなくて、同じところ大きな荷物を持ってぐるぐる回ってましたですね。私たちが困っていることを見つけた一人の黒人のおばちゃんがですね、近寄ってきて、何かまくし立てているんですけど、何言ってるかわからないんですけどですね、兄の手を引っ張ってですね、ぐいぐい引っ張ってですね、これ降りていきなさい、これに乗りなさいとですね、言われるままに乗ったら、ちゃんと空港に着きました。本当にですね、とんでもないところに着くんじゃないかとですね、心配したんですけど、信じてよかったですね。また予約していたホテルの場所がわからなくて困っていたらですね、素敵な男性二人がですね、教えてくれて一生懸命探してくれてですね、見つけることができました。いかにもおのぼりさん風の私たち兄弟をですね、多くの方々が助けてくれました。本当に一人も悪い人に出くわさなくてよかったなぁと、二十数年前はすりに財布を全部持っていかれちゃいましたので、今回はそうならないように警戒をしてたんですけど、本当にですね、良い人たちばかりに出会って感謝でした。兄と何度も、今度日本で外国人が困っているのを見たら助けようねとですね、話し合ったものでした。ぜひ皆さんですね、外国人が困っているのを見たら助けてあげてくださいですね。神様はそうした目に見える助けを与えるために多くの人を用いてくださる。それだけではなくて、今日の聖書の箇所によると、目に見えない御使いをも使わして、私たちのまるで気づかないところで多くの助けを与えてくださっているのです。さあ、ヘブル書の著者がイエス・キリストの存在を高く高く崇め、神であることを強調すればするほど、そんな大いなるお方が、へりくだり、人となり、恥ずかしみを受け、十字架にかけられて、あなたや私の罪を背負って死んでくださったこと、そんな大いなるお方が、こんな私を救うために、低く貧しくなってくださったことに、驚きと感謝を覚えないではおれないのです。なんと神様はあなたを、私たちを愛して、御子をさえ、救いをもたらすためにこの世界に使わせてくださり、御使いさえも使わして、あなたに使えさせてくださっているのです。ローマ書8章31、32を読んで終わりましょう。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。お祈りします。天の父様、あなたは私たちに、今日も御言葉を持って語りかけ、御子イエス・キリストを見よと、いかに御子イエス・キリストが優れたお方、すべてに勝るお方であるかを、今日も語ってくださり、感謝をいたします。人々は、神ならぬ神に礼拝を捧げ、無理もつかないものに頭を下げ、 尊んでいますが、どうぞ神様、私たちに御子イエス・キリストがどんなに素晴らしいお方かをもっともっと知らせてください。こんな私たちを愛してそんなにも高いお方が人間となってこの世界に飛び込んできてくださり、あの恐ろしい十字架にまでかかって恥ずかしめを受けて死んでくださった、そんな御子を使わせてくださったあなたの驚くべきご愛を本当に感謝します。また目には見ることはできませんが、御使いさえも使わせて私たち救いの相続者たちを助けようと、様々に私たちの気づかないところで御使いたちをも用いてくださっていることを感謝をいたします。それほどに愛され尊ばれているあなたの具合にどうぞ応えて生きることができますように、どうぞ今週から始まるこの一週間も、また今週から始まる新しい年度も、そんなあなたを満たしてください。心から感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。